そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトがお送りいたします。お兄さん、聞いてね。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ、こんばんは
ー。こんばんは
ほら、ね、ノリが悪いと言って収録し直してるんですけれども、今。
はい。
はい、あ、
このまま行くんだ。
はい。カズさん。
はい。
怖いですよ、もう。
なんですか、カズさん。もう。
はい。
またいじめますよ、カズさん。
本当ですよ、もうなんかちょっとね、空気読んでください。
そうです、
最近ね、いじめられるのね、慣れてきちゃう。楽しくてしょうがない。
それが楽しくてしょうがない。わー、もうこれだからド M は。
収録が楽しみでしょうがない。
これだから、エロカメラマンはもう。もう
なんかほら、カズさん言われたんでしょ、友達にこう、最近ラジオやってるって話を伝えたら、突っ込まれたっていう話を、突っ込まれたんだって、何突っ込まれたんだ、
ね、どこに突っ込まれた
あの前回のね放送で魔法少女の話をいろいろとねさせてもらったんですけど、それを聞いた友達からとりあえずこのねラジオ1万4000人も登録してくれてるわけじゃないですか、 iTunes。
いや、もうもっとダウンロードされてます。
あ、もっと増えてんの、はい、ね、でね、毎回毎回こうね1万とか2万とかのダウンロードされてる。いやい
や、3万とか4万とか
3万いってんのでね、こんなね、そんなラジオ番組でねね、CC さくらの中間服がすげえいいとか声を大にして叫ぶもんじゃないと。でとりあえずお前が出るとせっかくのそこそこアニメのね、そこオタプロジェクトが、はい、ガチオタプロジェクトになると。
リスナーさんほらガチオタ多いみたいですからね最近 ね。
でも一応ほらラジオはねそこそこってことで売ってるわけじゃないですかガチオタお前出てんじゃねえみたいな話を言われてしまって怒られましたね、ま
あ、そういうコメントも多いですからね、まあ、いろんなタイプがいるっていうことでいいんじゃないでしょうか。
なんかめちゃめちゃ市場挟んじゃって申し訳ないんですけども、ね、お付き合い願えればと思いますが、
ということでね、カズさんのね新コーナーも次回から始まるということで、
楽しみですね。
楽しみですね。そこはに、クロアに行きますよ。今日の特集は、ガンダム00で行きます。あ、最終回ね。それはね。それプラス、新番組、あうたがいもセットです。
はい。
ついでに言うと、ファンちゃんの誕生日、おめでとう記念。
あ、おめでとうございます。
マジでちょっと、なんか嬉しい。
パチパチパチ。これは多分、後からこう、楽屋からケーキが出てくるパターンですね。
そうそうそう。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに
ダダダダみたいな感じで音楽が流れるとね、ダブルオっぽいんでしょうけども流れないんですよね。
流れたら問題あるよ。
そう、流れたら問題があるから、うちを流せないんですよね、残念ながら、ね、
流れない、
はあはあね、西暦2307年、人類は枯渇した化石燃料に代わるエネルギー源として宇宙太陽光発電システムと軌道エレベーターを実用化していたが、どうこうみたいな、そんな話です。
うん、そうそう。
なんか人類が変わってしまうのかと思ったよ、一瞬。
人類は変わらない。いや、人類でも変わるよね、最後に、ね。
人類が化石燃料になるのかと思ったよ。
人類が化石燃料になったら、それまた別のアニメじゃん。
かなり面白い、なんかカオスのアニメなんだなって。
そう、もうそれは、それをさ、日曜の5時とかに人類が化石燃料になってしまうアニメとかやって、しかもそれがガンダム名義でやってたら、それは大問題ですよ。
違うよ。だから、そのガンダムに、何、化石燃料を
積んで、その、蒸気機関とかでガンダムが動くんだよ。
新しすぎる。
で、それを動かしてるのが元人間っていう感じで。
ビッグオーかよ。
なんかダブックルみたいだよね。
すごい面白そうじゃん。
当然操縦桿はハンドルなんだよな。
そうそう、あとガソリンで動くとかね。
そうそう。新しくていいと思います。誰かやってください。
はい。じゃあ、ぜひね、次回のガンダムはそれで。
はい、お願いします。
ということでね、前回の最終回特集に続くガンダムだけ除外しておりましたので、はい、今回持って参りました。
すいませんでした。俺のためにみたいな
ね。もうカズさんが語りたいというので、カズさんのためにも、はい、持ってきたような次第であります。
あ
本当だよ、私わかんないのにもう。
はい。じゃあまあ、わからない人はコメントを読んでください。
はい。ダベラベンさん、お手紙ありがとうございます。クムさんの声って、WO の片桐ビリーの声によく似てませんか？普通に話してるだけで、抑揚だったり、声の抜き方なんかがそっくりです。ちょっと声を高くすると、聞き分けつかないレベルだと思うんですが、お二人はどう思いますか？ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
クムさん、バイトバレちゃったじゃん。
あ、頑張ってたんだけどね。違うっつーね。上田裕二さんですよね、ビリー片桐、似てるかな？全然なんかこう、言われてね、聞き直したんですよ。うん、いろいろ。
俺も聞き直して。
そうそう。え、そんなに似てたかなとか思いながら。
音質の関係じゃない？
そうかな。あれですよね。ライドバックで、先輩やってましたよね。
で、どっちもメガネですよ。
そうそうそう。もうメガネっていうところは合ってるかもしれないけど。
あ、クムさんもメガネだから。
そこまで似てるっていうか、逆にこう、上田裕二さんの声似てるなんて話は聞いたことがないんですけどね。
あれ、クムさんメガネなんですか？
私メガネですよ。
あ、メガネキャラ、うへ
ぇ。メガネ3つぐらいこう、付け替えながら生きてますからね。
今日のメガネはどんな感じで、イメージは？
今日は普通のこう、なんていうのかな、チタンフレームですけどね。
ちょっと何考えてんの？そこでガンダムの出してこないといけないの、もう。
ガンダムの、だってビリー片桐もチタンっぽいメガネかけてる。
ガンダリウム合金製とか言ってるよね。
そんなメガネ、それ硬すぎでダメだよ。柔らかくて軽くなきゃ、やっぱり。
メガネはね、そうですよね。は
い、そうなんですよ、残念ながら、あんま似てないと思います。誰もこのコメントにほら、ついてないってことは、似てないってことじゃないでしょうね。
僕らもどうコメントしていいかわからないっていう、はい。
でもネタとして取り上げてみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。六方全書さん。ガンダム WO なんですが、全体的には楽しく見てました。けれど圧倒的な武力で各国のパワーバランスや思惑を踏み越えていくという当初の設定が非常に興味深かっただけに、ニュータイプ的な人を出して幕引きという展開には少々肩透かしを受けた印象です。欲を言えば現在の世界情勢に対してガンダムで物申すくらいの気概が欲しかったような、ということでありがとうございます。
あ、ありがとうございます。これね、まあね、ガンダムこれはファーストシーズン、セカンドシーズンと完全に分かれてるんで、しかもね、毛色が全然変わっちゃったじゃない？
そうですね。前回のファーストシーズン思い出すの大変でしたよ。
今回の収録は。こう、ファーストシーズンは、私はね、こう、ファーストシーズンのあの、ダラダラした感じのスタートが楽しかったんですよ。
うんうんうんうん。
で、まあね、そうそうそう。で、途中から、その、なんていうの、トリニティが出てきたぐらいから、なんだこりゃっていう風になってきて、
うんうんうん、
まあ、だから最終回まで見たけど、ほとんど記憶に残ってないぐらいの、
うんうんうん、
まあ、いわゆる私の中でも、ダサクガンダムになってたわけですね。
でもあれなんですよね、あのトリニティの存在っていうのは結局そのイノベーターの、あの、ある意味布石みたいな、
今思えばね、
なので、そう、今になって考えればっていうね、うんうん、あのイノベーターの、あのプロトタイプとしてなんか作ったんじゃないのみたいな、 そ、
ね、
そんな風に、そういう見方を
すると、でもキャラのね、出方がさ、結局さ、まあやっぱアニメ的っちゃアニメだからアニメ的なんだろうけどさ、
あの WO のこう通して最終回まで、あのファーストシーズン、セカンドシーズン全部通してみて思うのは、キャラクターの扱いが、あの適当な人とすごく大事に扱う人と極端っていう、
しかもね、大事に扱わなくていい人が大事に扱われてる姫みたいな、そうそう、そんな感じとかね、
だからスタッフの人のその市場も結構入ってるようにも見えちゃうんだよなっていう、 ね、
最終的に最終回まで見てさ、姫は必要だったのかって感じだよね、あの貧乏姫。
そうですよね、あの姫だけじゃないけど、そうだから、うん、姫に限った話で言えば、結局ほらテレビ見てる人しかっていうイメージしかなかったじゃないですか。
そうそうそうそう、
ひたすらテレビを見てんで、ほらね、セカンドになってテレビから離されちゃってどうなっちゃうんだろうって言ったら、知らないうちになんかほぼさんみたいになったでしょ。
最後歌歌って終わりみたいな。最後歌って終わり。なんでお前そこまで出てくんだよみたいな、そんな感じだったしね。
ねえ、だから結局姫の最後の役割っていうのは、刹那に対して手紙を読むっていう。
そう。しかもこのね、一番大事な戦闘シーンでお前が出てくんなっていうぐらいにこうしゃしゃり出方してたよね。
うん、うん、あの特に歌が。
歌がね。
あの歌はね、あれじゃなくてよかったような気もするんだよな。あのモノローグはでもよかったんですよ。あの、ファーストシーズンで、刹那が最後に姫に対して手紙を読んでるところがありましたんで。 その対比っていうのはちょっと面白いかな
と。覚えてないもん、もうそれを。
うん。誰も、俺もね、なんかいろいろ探してて、そういえば、刹那がなんか手紙みたいなの読んでたよなと思ったけど、本当細かい内容まではあんまよく覚えてない。
だからさ、よくみんな、二度三度見直せば見れ、わかるかもしれないけど、二度三度見直したいと思わないガンダムなわけじゃない、これって。
結構ね、セカンドだけでもいいやっていう感
じ。そう。セカンドね、ほら、最初の始まりはすごくこう、ドキドキさせる感じでスタートして、ね、お、ガンダムダブルこれ盛り上がってきたじゃん、また。
そうそうそう。
っていうぐらいにね。
1話のね、スタートダッシュのあの勢いの良さって言ったら半端なかったですね。
うん、
ここ数年で本当に。
そうそうそう。
すごい良かった。
うん。
楽しかったですよ。
そうね、あの1話で。最終回もまあ良かったよね。
そうですね。最終回も俺実は結構好きですよ。この終わり方っていうか。
まあ、その設定とかいろんな問題を抜けば、こう、いいっていう言い方は変だな。まあ、こう満足させてくれた終わり方をしたんじゃないかと。
うん、そうそうそうそう。一応盛り上げるところは盛り上げてくれたんじゃないかなというふうには思いましたね。まあ、なんか、因縁の付け方がちょっと強引だった部分もあるので、ね、その辺をどういうふうに見るかっていうのもあるけれども。あとは、アムロですよね。
そう、だから、リボンズ・アルマークとセツナっていう、こう、うん、かけ、バーサスで良かったのっていう部分だよね、結局ね。
うん、それはほらもう他にもいっぱいあるじゃないですか。
そう。
ロックオンもそうだし。
そうなんだよね。全体的に何かがずれてたような気がするんだよね。
特にサーシェスなんか実は、いなくても良かったよ
ね。最後の方はね。だからもう一部で死んじゃっても良かったんじゃないかってやっぱ思うじゃない？
釘をも含めてね。
そうそう。あの辺はさ、やっぱり生かしてしまったばっかりに、使い道に困ったっていうような感じが。
持て余した感がすごく出てますよね。
で、ボンボン最後に殺していった。で、しかもどちらかって言ったら、こっち味方側っていう言い方は変だけど、こっち側はほとんど殺さずに終わったっていうのも、うん、まあこれはね、最後に出てきた映画に向けてのために残さなきゃいけなかったのかもしれないし。
途中4ヶ月経った時あったじゃないですか。メメントモリを
壊した。逆にメメントモリ壊した後に、あそこに4ヶ月経ったら一番いかんだろうっていう感じだよね。
で、あそこのタイミングで、まあわかんないですけど、あの辺で劇場版うんぬんっていうのが決まったのかななんて。
ああ、なるほどね。
で、その後の脚本いじくったような感じがしませんかね、なんか。
どうなんだろうね。
こいつは残そう、こいつは殺そうみたいな。
なんか中途半端で、だからもう死ぬ死ぬ詐欺みたいな感じになってたからね。
そうそうそうそうそう。
ずっとね。
うん。
あ、まあどうせ生きるんでしょ、どうせ生きるんでしょみたいな。
そうそうそうそう。だって、ほら、一歩間違えばっていうか、なんつうんでしょう。一期から見てれば、一期のあれだ。ニールですよね。初代ロックオンのセリフで、もう一応ほら、俺ら死んでもしょうがねえみたいな話あったじゃん。うん、だからもう、正直、最後、全員ガンダムマイスター死んじゃってても、しょうがないのかなっていうぐらいな見方をしてたんですよ、ね。
いや、だって全員罰を受けるみたいな、そういうの監督が言ってましたからね。
そうそうそう、うん、で、それも一応覚悟の上だっていうような、そういうような、ほら、セリフも匂わせてたじゃないですか。まあ、うん、実際ね、こう、死んじゃったとか、肉体的にやられちゃったティエリエとかもいるし、ね、ロックオン、まあ、初代のロックオンは死んじゃいましたけど。
うん、でもね、結果的にさ、面も声優も一緒のやつは生きてるわけだからさ。
そうそう。まあ、ビジュアル的には、全く変わってないっていう。
そう。
それちょっと残念なのかな。なんかやっぱもうちょっと、まあ、それだから劇場版でどういうふうに処理するのかっていう部分も、ね、2010年までこう楽しみにできる部分なのかもしれないですし。
そうね。まあ、とりあえず、ニュータイプ的な人っていうのは、いきなり出てきた感はやっぱり若干あるので、あの終わり方でよかった。まあ、ただ、そのね、初代の方のゼータとかなんとか見てても、やっぱりニュータイプっていう言葉にはやっぱりね、すべて動かされてた感はあるので、まあ、そういえばガンダムだっていう感じもあるんだけれども、まあね、逆にニュータイプな話はいいとしても、
はい、
外宇宙とのみたいなのはちょっとどうなのよと。
あそこはね、もう、なんて言うんだろう、その辺はだから、すごく曖昧にしてるじゃないですか、その、だから外宇宙への、こう、その出るっていうこととか、そうそう、
対話って何よって、来るべき対話って、誰と対話すんだよっていうね。
ここがもう結局、なんだかよくわからないっていう。
そう、
今までの宇宙世紀のガンダムと違うのは、 実はあの00の世界っていうのはあの地球圏内じゃないですか、基本的に。
ああそうね、
あの外宇宙ってそんなほとんどあの月から向こう側にはほとんど出てないっぽい感じじゃないですか、
ね、あれだけの戦艦を持っておきながらね。
そうそうそうそう、だからあのね、初代のガンダムなんかは
普通にスペースコロニーがね、あちこちにあったわけだから、それから考えるとね、ちょっとあまりにも狭い世界の中の話かなっていう。
そういう意味では今までのガンダムシリーズに対してこう何かね、なんかこうアンチテーゼみたいな感じになってるのかなっていう見方は
できる。だったらこうリボンズ出しちゃいかんでしょう。
逆にね。でしかもほらあの演出とかもね、
そう、まあ、みたいな感じで、次
リュウさん。さて、ガンダム00最終回でしたね。オープニングの、刹那 F 千鋭、リボンズ R マーク、出る、行く、に笑ってしまいました。
あ、今行きそうだったね、ちょっとね。
もっと行きますね。
はい、もっと行ってください。行きますね、もっと行っちゃって。
はい。個人的には、結局、サーシスとグラハムとリボンズと3人の宿敵がいたり、前半の政治色から後半の非人間的な進化とか期待度が100点あったので、もうちょっとこうなってくれたらな的な部分がちょこちょこありました。
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でももうちょっとこうなってくれたらな的な部分っていうのはあった方がいいんですよね。
うん、まあね、今後ね、その映画もあることだしね、
これに限った話じゃなくて、うんうん、いろんなアニメでもそうだし、
まあ、完璧ってなかなかないからね。
なかなかね、うん、ないですよね。でもね、ちょこちょこあったぐらいだったら十分満足できたんじゃないかなとか思いますけどね。
そうね、まあ、結局ねこの00自体が成功だったかどうかはともかくとして、最終回の、うん、あの刹那とリボンズの戦いっていうのは初代ガンダムファンは十分楽しんだと思うんですよね。
いや、僕も大好きでしたよ、
非常に興奮しながら私も見てたんですが、うん、まあ、あれを最後に出してくれて、古谷さんが、古谷さんじゃないですね、蒼月さんがね、蒼月さんがあんだけこう、楽しそうに演じてくれたっていうだけでも、ね、我々としては、十分こう、楽しめたかなっていう。
何、何、出ると行くに対して興奮して見てたの？
そうそうそう、出ると行くに対してね、すごくこう、行った感じが、あったわけですよ。
そっか、
俺たちも行く感じかな。
あ、そっか、
うん、みんなで行ってしまうみたいな。
なんかね、あのラジオに蒼月さんが出てたんですけど、リボンズ R マーク行きますとか言ってたらしいですからね、収録の時は。
まんまじゃねえのっていう、
それ言って、爆笑だったみたいな感じを。
ソレスタルステーション
でね、あれがね、あの2回の輪がね、すんごい楽しかったですよ。
本人ノリノリだった
みたいな。本人ノリノリ。まあね、こう大先輩の古谷さんにとか本人が言ってましたけど。もうさすが蒼月さん、違いますね。大型新人は。
だからでも、そこの辺も全部ひっくるめて、
映画にも出たいって言ってたからね。できれば味方になりたいぐらい言ってたよね。
どうなんでしょうね。どうするんだろう、そこ。
いや、もうほら、ね、リボンズがこう、乗るんじゃね、あっちの上に。で、オーガンダムかなんかに乗ってんじゃねえの？
ね、どう絡ませんだろう。
トリコロールガンダムに乗るんじゃねえの、やっぱり。
あの爆発はじゃあ何だったんだ
ろう。新しい。だってみんな生きてるじゃん。刹那だってどう見ても死んだと思ってたら生きてたじゃん。
ねえ、なんか、
そらリボンズだって生きてるでしょ。
まあね、まあほら、そう、このアニメはね、フルネーム呼ばれない限りは死なないんですよ。
そうそうそう、大丈夫。
ね、コーラサワーもそうでしたからね。
う
ん、
そうそう、結婚できたし、大丈夫。
そうそうそうそ
う、もう次はほら、ヤマトとかと一緒だからさ、うんうん、敵は次の回では絶対味方だから。
男塾方式。
そうそうそう。間違いなく次のガンダムでは、リボンズは味方ですよ。
やだ、プトレマイオスの中どんなっちゃうの？
もうほら、なんていうのかな、なんだっけ。
ぐちゃぐちゃ。
いっぱいこう、ファンネルとかついてるようなガンダムに乗ってるに違いないよ。
やだ、そんなガンダム。
うん。
敵のガンダムの方が大変ですね、じゃあね。よっぽど頑張んないと勝てないよ、
多分次は間違いなく、こう、ゼータっぽいのが出てきてね。
つか、あれでしょ？やっぱね、クワトロみたいなの出てくる。あの声に似た人が出てくるんじゃない？
クワトロっぽいのとか、こう、カミーユっぽいのとか、いっぱい出てくるかもしれない、
ね。クワトロさんやばいんだけど。ね、出てきてほしい。
もうね、映画だからね、 出てきてもおかしくないね。なぜ俺を出さないのかとか言いそうだもんね。はい、まあそんな感じで楽しめれば映画もいいんじゃないかと思ってますが、うん、木星帰りの男誰でしょうね。
ね、誰でしょうね。
はい、次のコメントお願いします。
B さんから。ガンダム00ですが、西暦使ったり実在の組織を出す割には歴史の常識と違う流れになったり間違ったことばかり出てくるのでイライラしながら見てましたが、途中から悪者をやっつけるスーパーロボット系なんだと気づいてから素直に楽しめるようになりました。それだったら戦争根絶とか言いつつ個人の問題しか出てこないのも納得できます。間違った平和思想を持つソレスタルビーイングが戦いまくるってのも皮肉が効いてますね。マクロスフロンティアギア、マクロスフラン、マクロスフロンティアやギアスと並ぶネタアニメだと思います。結局連邦軍でさえ近代軍隊とは呼べず、出てくるのは武装組織ばっかりで、戦時国際法もなく、連邦は新アザジスタンになっただけで、状況は日記の始まりと全く変わってないんですけど、劇場版でどう決着をつけるのでしょうか。追伸、ファンさんが面白いと言っていたジャンヌが DVD のラックに入っていたので1話を見てみましたが、これは面白い、ただえらく長いようなのでちょっと見られないです、残念ということで、ありがとうございます。
はい、ジャンヌ、
ジャンヌね、そんな長くないよ。
神風怪盗のことだよね、これね。
そうそうそうそうそうそう。でも衣装が変わったりとかしてからキャラクターがどんどん増えて、その辺はちょっとなんかダラダラしてる感があるから、アニメオリジナルのねキャラクターが出てきたりとかして、
結局1年間やってるとやっぱどうしたって中だるみはあるよね、うん、
まあね。でも結局まあまあそれでも楽しめるからね、ちょこちょこもう飛ばしながらでも分かる部分は分かるから見てみたらいいんじゃないかな。でもやっぱりね、アニメよりかは漫画をおすすめっていうことで、綺麗なんで見てください。
はい、
はい、
追伸の方が長いというね。
なんで追伸しか語れへんのに。
まあね、あのガンダムのね00の一番今回問題だった点は、あの、はい、要はさ、ファーストシーズンがすごくこう、うん、なんていうのかな、徹底したリアル思考をやっちゃったわけだよ。で、しかも群像劇を書こうとして、脚本と監督の齟齬みたいなのが、結局途中から直していったっていうのがあったみたいなので、それはあの、水島監督も書いてたみたいですけども、だからそういうズレが、結果的に面白くないものになってたんだよね、多分ストーリー的に。
そう、ファーストシーズンはそれが多分一番ネックだった部分ですね。
でも、まあその部分を楽しいと思って見てた人にしてみると、セカンドはすんごいつまらないものになっちゃったわけじゃん。
うんうんうん。
まあ。だ結局ストーリーもさ、なんか完全懲悪じゃないけれども、
はい、
まあ要は、ソレスタルビーイングが善玉で、
そうそうそう、
うん、悪を。
でイノベーターを、そう、あとアローズか。
うん。でも、アローズを悪ってなかなか書きづらいもんだから、すごくこう悪い奴らを、悪い軍人を揃えて、みたいな感じになってんじゃん。うんうんうん、だあの、こう、やっぱり対比っていうのが、本当はどこにも善人なんていなかったり、どこにも正義なんかなかったりとかっていう部分が、ファーストの面白さだったような気がするんだよね。
結局は戦争なんだよっていうことですもんね。
そうそうそう。まあ、それはガンダムのね、初代のガンダムから言われてることで、じゃあ連邦が正しかったのかって言われたら、ガンダム見る限り連邦全然正しくないからね。
全然正しくないですよ。
ひどい方だよね。
ゼータになったらもっとひどくなっちゃう。
そうそう。連邦がいかにこう腐敗した連中なのかっていうのはよく書かれてることなんで、まああれは富の武士っちゃ富の武士でしょうけど。
そういう意味じゃジオンはだからまっすぐすぎちゃったっていうね。
そうね。まあなんか悪っぽく書かれてるけど、すごくまっすぐだったっていう。そういう意味じゃ、ね、あのすごくジオンに共感する連中がいたっていうのは非常に分かりやすかったんじゃないかと、
うん、
まあ、そういう意味ではね、00はますますどっちつかずになってたんで、
それはありましたね、
うん、ただまあね、ロボットを売るために主人公側が善玉じゃないっていうのはなかなか売りづらかったりとかするんだろうと思うので、うんうん、まあ、基本的にはね、プラムを売るためのアニメですからね、ガンダムはね、今ね、
エンターテイメントですもんね、結局のところはね、
うん。だったらやっぱりダブルの最初からの設定っていうのはやっぱり失敗してたんじゃないのっていう感じはないことはないですよね。
だから、ある意味手探りでスタートしてっていうところなんでしょうね。
そう、だから分割2クールのおかげで、ちょっとなんか修正をかけていった結果が、最後、 リボンズとセツナの争いでエンターテインメントで終わってしまったみたいな、
そう考えると、だってファーストシーズンの最終話もやっぱそんなようなもんだったじゃないですか。
そうだよね。だからそれって考えたらやっぱり最初の、ね、流れから言ったらもう間違ってんじゃないの、最初からもうガンダムファイトにしときゃいいんじゃないっていう、そしたら多分見てなかったとは思うけどね。
そしたら多分ねすごいあの叩かれたと思う、まあ、今も叩かれてるのかもしれないけど、
だから中途半端、だからまあ逆に言えば映画でどうやってくれるのか、もう逆に言えばここまで来たらね全員勢ぞろいでいいよ、過去の
ある意味、まあ、
まだね、ほらもうほらそうそう生きてる声優さんたちみんな持ってこいって感じ、
そうそうそうそう、
そしたら映画行くわ劇場、
あとコーラサワーがね活躍してくればいいかなっていう、
まあ、とりあえず次子供できてるに違いないよね、マジ
で、ね、何年後か知らないけど ね、
はい、ありがとうございました。
コメガさんから、ガンダム00は途中で眠たくなるところがありましたが、要所要所に見せ場があって最後まで見ることができました。最終回もカタルシスこそなかったものの綺麗なまとまり方で良かったと思います。ただストーリーや演出がありがちすぎで、せっかくの設定が生きてこずもったいなかったかなと思いました。人の確信はガンダムのテーマの一つですが、西暦という現在の続きの世界設定にしたのだから、宇宙人などを持ち出さないで人間ドラマとして描いてほしかったです。それ自体決して悪いことではないのですが、定番すぎるプロットを安易にストーリーに組み込んでしまったことが、評価が今一つの原因になったのではないでしょうか。
はい、ということでありがとうございます。はい。まあね、さっきから言ってるようなことですよね。だから宇宙人っていうのは何者なんだってとこだよね。映画で出てくるらしいけどね。
そもそも宇宙人って本当にいるのかよ。っていうのが俺未だに思ってることなんです
けど、宇宙人はいるよ、信じてたらあなたの心の中にいるんだから。
そうだよね、
意外子だった、ただの意外子だった。
このコメント一応突っ込むんだ。これスルーなのかなとか思っちゃった。
これね、あのちょっとあれですよね、はい、春日ネタにコメガさんセットしてこのネタ書いてくれてたんですけど、
あ、そうですよね、
ちょっともう長かったんでカットしちゃいましたけれど、まさにその通りですよね。
そうですね、
まあだから宇宙人として出てくるのか、その誰が出てくるのか分かんないですよね、うん、だからそれを見るのが映画の楽しみなんじゃないのかっていう感じはありますけどね。
でその映画っていうのがほら一応ね、最後のシーンであの木星が映ってたじゃないです
か、
であの軌道衛星上に4つの光、
あの太陽炉の光ね、
太陽炉、そうそうそうそう、はい、多分あのそのステージになるのが木星だとは思うんですけど、
はい、
よくよく考えてみると、あの元々イオリア・シュヘンベルグがやろうとしてたのっていうのは、人間が外宇宙に出る前に人類としてのその意思を一つにまとめておこうっていうことなんじゃないかっていう、それがこの今までの一連の流れだと思う。
そうそう、だからあえてこうプテレオマイロス、プテレマイオスの、連中っていうのはあえて悪にもなって統一のためにっていうふうに動いてたってことなんでしょ、結局ね、設定からいくとね。
そういうことなんですよね、うん、で、なんだっけ、ガンダム の, あの太陽炉っていうのがなぜか知らないけど、オリジナルは木星でできたっていうのが設定であるんですけど、
超重力下で作られたってことでしょ確か。
はい、だから一応その木星に何かがあるのはまあ間違いないと。
というかまあ木星に行ってたってことですよね、結局ね。
そうなんですよね。だから誰が行っていて、何をしていて、
なんで作られたのかっていうのは、何も明らかにされてないと。
で、たった1個しかないその太陽炉をなんで地球に持って帰ってきたのかっていうのも、まあ分からない部分ではあるんですよね。
まあその辺は一切明らかにされてないんで。
うん、伏線にすらなってないような感じもしますよね、うん、なんかね、まあ、みんな忘れてんじゃないのみたいな。
まあだからガンダムファイトでいいんじゃない映画。ガンダム00の特集はこの辺ぐらいにそろそろ締めたいと思うんですけれども、まあ総評としてどうなの、良かったの00は。
え、良かったでしょ、良かったことにしようよ。
いや俺はね、あの俺は結構ね、批判してる方多いと思うので、まあわかるんですけど、で私も今言ったような感じで、こう前半とその後半のちぐはぐさとか思うんですけど、久しぶりになんて宇宙世紀好きのガンダムファンが楽しめるアニメだったんじゃないのかなっていう部分では、良かったんじゃないのと。 映画まで作ってくれるんならなおさら喜ぶよっていうとこが正直な気持ちですね。
だってあのイラストだけ見たとき、あんだけ淡白そうなあのキャラクターたちがあんなに個性的で、そう、あんなにかっこいいと思わないじゃないですか。
そう、俺たちはガンダムだってつい言っちゃいたくなるからね、
本当あのセリフこそ本当ね、そ
うそう、そのまさにこうね喜ばしてくれたんじゃないかと、まあ、その一言でいいんじゃないかなっていうふうに、アニメですか、思います。はい、ということで、今回のまず最初の特集は機動戦士ガンダム最終回でした。
はい、ありがとうございました。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。
そこはに
新番組あお互いのコーナーです。はい、いっぱいねコメントをいただいておりますから、その中から厳選してお届けいたします。
はい、不死身の男さんから。別に NHK 派というわけでもないのですが、春の新番組の期待はなんといってもグインサーガです。四半世紀前、妹が見つけてきて、私がハマり、母がハマり、125巻プラス外伝を読み続けてきました。阪神大震災の怪我で今や両膝とも人工関節となった実家の母とグインの話ができることが心のつながりとなっているのです。それだけにアニメ化によるイメージアンマッチを危惧していましたが、銀座ソニービルの大画面で見たダイジェスト版は原作にほぼ忠実であり、またアクションシーンはアニメならではであり、期待を裏切らないものでした。今回は原作16巻程度とのことですが、同局ではもう一つ気になっている西雲国物語もすでに39話と3期と NHK ならではのロング放送を期待しています。追伸、この前投稿したカードキャプターさくらも再放送が始まりますね。巣ごもり消費の今、これを機に良質な作品を通して幅広い世代でアニメ視聴が広まることに期待します。ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、グインサーガー大人気ですね、意外と。
あのね、多分、期待してなかったんじゃないのかなって思うんですけど、うん、私ね、あの、栗本薫の大ファンなんですよ。
ですよね。ここ数日、その話いっぱい聞きましたよ。
はい、中学生ぐらいから異常、グインも読み始めたのは中学生時代ですし、私
中学生ぐらいからですよね、やっぱりあの辺。
そうですね。しかも、こう栗本薫作品は何でもジャンクのように読んでましたからね。
うん、なんかみんなあの作風は好きみたいですよね。
すべて読んでましたよ。だから BL の元祖って呼ばれてた本まで持ってますよ。同人誌まで持ってますよ、私。
すごい、それは。
BL 系の。彼女が出した。
いやー、それはそれちょっと見てみたい気もしますよね。
そのぐらいね、ハマってたので、まあアニメに、私ね、ミュージカル見に行きましたからね。
あ、東京住んでた時。なんかあったらしいですね。
はい。サッカーの、エビラ？
カビラジエ。
カビラジエ。カビラジエがね、はい、サブじゃない、主演近くに出てたんですよ。
ねー。
リストバーンじゃない役で出てた
んですよね。今考えるとね。
そこまで見に行ってますからね、私ね。そのぐらいのファンだったんですけれども。まあ、アニメ見ましたが、思ってたより良かったです。
そうですね、
はい、よく動いてます。ただ、さすがにね、ちょっと人間的じゃなさすぎだろうってい こうモンゴル兵の強さとか、一応人間じゃないのはいかんだろうとは思いましたけれども、スピーディー感っていう部分では、まあまあいいかっていう。
逆にスピード感ありすぎてね、俺ついていけなかったですもんね、冒頭部分とかね。
あれ、まあ、ある意味原作ファンへのこうプレゼントみたいなもんなのかなっていう感じもね、ちょっとあまりのナリスの落ち方とかね、おかしいだろうみたいなところはありますけれども、
なんかね、あっという間に出てきて、あっという間に死んじゃったんじゃない？
死んでないよ。
死んでないんでしょ、でもね、あれ、ね。なんか一般兵士が扉ぶっ壊しちゃったりとか、
うん。そうそうそう、あれはないだろうとかね、いろいろ突っ込みどころはありますけれども、でも、今後がね、すごく楽しみな、本当ね、ずっと、ただね、やっぱりね、グインはね、やっぱりこう、どんどんどんどん、後になっていくほど、うんっていうところは若干あるのはあるので、
突然なんか北斗の拳みたいになりません？
まあね、でも、70巻ぐらいまで楽しめるんじゃないかなと思う。 はい。まあ、そんなところもあるので、ぜひね、まあ、本当正統派っていうのかどうかはよくわかりませんけど、ヒロイックファンタジーで、まあ、SF も混じってますし、電気っぽいのも混じってますし、ね、100巻読むのは大変ですし、完結はちょっとどうなのかなって感じもなりつつありますけれども、まあね、
クオリティで続けてくれれば、
ね、そうね、アニメとして見る分にはね、一時期の銀英伝みたいな感じで楽しめるんじゃないかって思います。そ
う
そ
う
そ
う
ね、
なんか長くこう続けてくれると、ちょっと楽しいかなっていう、
はい。嬉しいですね。あとは、まあ、カードキャプターさくら、これ、ハイビジョンの方ね、BS ハイビジョンの方で再放送が始まったので、
なんかまた中間服見れると思うとね、嬉しくてしょうがないんですけど、ね、
ドキドキしといてください。
はい。
ありがとうございます。おめでとうございます。
嘘、ここ入れんの？
収録中にちょうど、時間を超えてしまったので、ファンちゃんが誕生日になってしまいました。おめでとうございます。
いやー、なんかやめて、こういうの苦手ってこと、その、はずはずはずだし、いいじゃねえか、
ちょっとあの、後ろからケーキが多分ね、まあ、あの、おいくつになったとか聞かないので。
はい、さっき俺聞いちゃった。
あ、聞かない。聞かないの。
やめよ、お前。
聞かない。
忘れよ。聞かない。
やめよ、お前。
いい大人なんですよ。こう見えてもね。
ですよね。
そうですよ。え、私が？違うよ、そん
な。幼女だもんね。
幼女だもんってか、お前、そんなことないもん。
何語だよ、それ。
誰だ？
誰だよ。お前誰だよ。
3です。5歳です。
あ、5歳ね。はいはい。
はい。
じゃあ、5歳の声で参ったねさんのコメントを読んでもらえますか？
本当ですか？読んでもいいけど、きっと聞き取りにくい。あ、まいたねさん。さて、新番組はお互いですが、僕のおすすめは軽音です。前回の放送でくもさんは、何？
難色。
難色を示していたようですが、ジャンルとしては、ゆるゆる、日常、部活ライフ、とでも言いましょうか。4人の女子講師が、軽音楽部で、バンドを組む話です。制作は京都アニメーション。バンドで京アニといえば、鈴宮春日のライブアライブですが、軽音でも、それを彷彿とさせるような、演奏シーンのクオリティになっています。特に、オープニングのベースの指が動く動く、京アニらしい作りとなっています。声優も、あまり名を聞かない若手の人がほとんどなんですが、なかなか好印象です。がっつり見ぬアニメではないですが、ちょっと気が向いた時や、暇ができた時に見ると楽しめるんじゃないかと思います。ということで、ありがとう、お兄ちゃん。
はい、ありがとう、妹よ。はい、軽音ですよ。
軽音ですね。
まあ、賛否両論ですね、軽音ね。
あの、多分ね、火が出てんのはこの辺だけじゃねえかなって思ったけど。
いやいやいや。
でも、おおむねなんか評判はいいっていうか、みんな見る見るって言ってるんですけど、多分それはもうあの、制作を見て言ってるんでしょうね。
結構おすすめされた。
うん、そうでしょう。もう、京アニってだけで、こう、OK っていう感じがやっぱりできてるのが、なんかちょっと違うんじゃないのかなって正直思いますよ。
だからね、ちょっとね、みんな冷静になって見てみよう。
冷静になって見た方がいいと思う。
音楽シーンだけが全てではないんですよ。
いや、俺ね、思うんだよ。軽音はこれ本当にね、あの、部活に入った女の子が成長していくバンド系アニメだったら喜んでみるよ。
うんうんうんうん。
だってこれもともと4コマ漫画なんでしょ？
そう。普通の漫画とはまたね、全然ちょっと違う。あ、だから、なんだっけ、こういうのありますよね。あ、ラキスタ？ラキスタもそうか。
そうそう、ラキスタもそうだし。だから、のほほん系アニメじゃん？結局、多分ね、これって。わかんないよ。ストーリー変えていくのかもしれないけど、なんか、のほほん系アニメだったら、その、なんていうのか、一押しですっていうタイプの代物じゃないと思うんだよね。
だからあのみんななんか肩に力入れすぎて見ようとしてないかな。
そうそう、軽音軽音みたいな、今日に今日にみたいな感じがなんかある
よ。今日に超なんか絵綺麗だし、なんかよく動くだろうみたいな。
そう、確かにオープニングは動いてたけど、オープニングは動くのはね、もう言ってみたらこの手のアニメの特徴ではあるので。
そんな中で俺が一番こう注目したのは、主人公の女の子のストッキング。
はい、
すごいストッキング。
変態さん。
黙ってよ。だってさ、こんだけあの、ほら、ニーソキャラばっかり出てくるところで、
うん、
黒の、あの、ストッキングを履いて制服を着ている女の子の主人公って、なかなかこんなキャラクターデザインってねえなとか、思ったんですよね、はいはい。ちょっと新鮮に映りましたよ。
ああ、なるほどね。個人。どうでもよかったです、私は。
あれ？
はい。
あれ？なんかストッキングフェチだの、こう、暴露しただけみたいな、そんな感じ。
はい。はい、まあ、KO も私の中ではどうでもいいアニメでした。
うわ、言っちゃった。
はる、い、さん。さっきですが、麻雀アニメといえば、赤木や哲也といった黒い世界が多かったように思います。しかし、アニメ版、さっきでは、クリーンなイメージが作画やセリフから出てきていて、他の麻雀アニメとは一線を画しているな、と素直に思いました。チートも演出は、ところどころ気になるところはあったものの、スケールの大きさには驚かされました。登場人物全員分作ったら、それだけでお腹いっぱいになりそうです。原作にほぼ忠実な第1話だったので、今後も原作を再現していくのか、はたまたアニメオリジナルの展開に持っていくのか、ゴンゾーは26話の最後まで本気を出し続けられるのか、注目していきたいと思います。あと見ておきたいと思うのは、クロスゲームでしょうか。典型的な野球題材の足立みつるアニメになりそうな感じで、それがまたしっくりくるアニメとなっているように思います。ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。完璧麻雀アニメでしたね。今までにない感じの明るい麻雀アニメでしたね。
うん。
はい。まあこれもおっぱいアニメっぽい感じがしましたけどね。
原作ちょろっと読んだぐらいで、実はね、ちょっと今回アニメこれ間に合わなかったんですよ。ここまで見るの。そ
う
です
ね。まあ、ゴンゾーらしいっていうか、ゴンゾーに私は逆に言えば感じなかったんですけどね。まあ、ゴンゾー。
麻雀って楽しい。そこから始まる。
そうね、麻雀俺、小学生ぐらいの頃しかやった記憶がないんでね。
小学生に麻雀したの？
小学生ぐらいの頃には麻雀した記憶はあるんだけれども、それ以降はないので、だから、まあ、麻雀に関しては語れませんね。
いや、なんか、あの、自分が出た麻雀ゲームとか、自分のキャラが出てくるまでたどり着けなくて、
そういうの
麻雀のやり方わかんないのね、まず。だから、結構、麻雀アニメとかやってるじゃない？
うん。
見たいんだけど、見ても、最初の方はなんか、打ち方とか練習をしてくれるのかなと思いつつも、全然なんかもう、もうバシバシ打ってるから。
それはもう、アニメ的にはバシバシですよ。
だから
ね、基本からね、やるのがあるといいんだろうけどね。そしたらその楽しさもさ、より楽しめるんだろうけどね、このマージャンアニメ、ね。
光、光の語的なのが欲しい。
そうそうそう、光の語的マージャンアニメが、やってくれると、逆にはこの先でやってくれるとよかったのかなって気がするけど、すでにほらもうスーパー能力者みたいなもんだもんね。
大体初っ端からこう、クロート揃いの展開で、
ね。そうそうそう。ゼロ点で上がるみたいなね、そんなのみたいですから。なかなかこの辺はね、知ってるとなおさら楽しめるんでしょうけどね、みたいなところはありました。
どうせわかんないんだから。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イージーさんから。クイーンズブレードは今期、多くのファンタジー系の中で、かなり楽しめたと思います。今後も初回同様に食いつかせるものがあるか不安ですね。おっぱいはスルーしてみれば特に気にならないのですが、声優陣が豪華なだけにおっぱいが悔やまれます。
おっぱいおっぱいうるさいね。まあ確かにね、これね、あのね、おっぱいアニメでしたね。
もうね。
クギュがおっぱい役っていうところもどうなんだみたいなところもありましたけど。
声優豪華ですよね、そういう意味じゃね。
豪華だよ。
声優は豪華だ
し。少佐まで出てるしね。
ねえ、そうそうそうそうそう。で、あと、春日も出てるし、
ね。まあね、あの、おっぱいを覗いてみればみたいな言われてますけど、ほんとね、面白いというか、よくできてるよね。
まあ、あの、ある意味その、軽音じゃないけど、気楽に見れるっていう意味じゃ。
そうそう。だからエロ部分が全然エロくないので、
うん、
エロとして見なければどうなんか楽しめそうなっていうか、しっかりした作りをしてるような気がするんだけど、
そこにだから期待しなければ、過度の期待をしてね、エロいんじゃないの、エロいんじゃないのって見るとまたちょっと
硬さ
っ
ていう、実際あれ全然エロくないから、
うん、
そうだよね。だから中途半端なこの難しさを持ってるよね、これにはね。
そうですね。だから変なハードルの高さがあるんだなっていう、ね、そうそうそう、
もったいないっちゃもったいない感じがしますよね。
中高生ぐらいだと、これ俺見てんだってあんま言えないよね。
そうね。
クイズブレード面白いんだ。
面白い、もったいないなって感じ。
ちょっともったいないよね。
はい。ありがとうございます。あ、続きですね。はい。
はい。
戦場のバリキリア、プレイステ3のゲームが高評価を受けてのアニメ化ですが、ゲームとアニメでは求められる点が違うと思います。初回は世界観、引き込み、次回への期待度は高いですが、時代背景、世界情勢など、ものすごく難解そうで、情報整理が大変。どこを抽出して、どう本編に沿わせるのか。その中で、ストーリーのメインテーマである、人と人との絆をしっかり出せるのかが、期待と不安ですね。ということでありがとうございます。
はい。戦場のバリキュリア、私結構推し系の感じですね。
自分もね、一応見たんですけど、俺もうちょっとハードコアな雰囲気でいくのかなと思ったら、意外とノリが軽か
った、ね。まあ、ドタバタノリで始まったね。まあ、
ね、
次回が戦車出てきてみたいなところになるんでしょうけどね。うん、はい。まあ、ゲームそのものはあれって、なんていうの、こう、ヘクス系の戦闘ゲームなの？
シミュレーション
ゲーム。シミュレーションゲームなんでしょ？
そうですよ。ちょっと残念ながらやってはいないんですけど。
だからまあそれをこうアニメにしてるっていう感じはあるので、まあ、今後の展開はすごい楽しみ、しっかり作られてるアニメだな、まあ、設定上ね若干無、ね、無理きつい部分があるのはまあいいとしてアニメですからね、まあ、結構今回の中では優秀な方じゃないかと。
制服も可愛いんだなーなんて思ってたんですけど。
ああ制服可愛いと思いますよ、はい、
いいですよね。
素人野郎 A チームさんから、ハガレンはさすがに面白かったです。久しぶりに氷さんの肉体美を見ました。ただ一つウィンリーの声が気になりますね。ホワイトアルバムの美咲さんの役の方らしいですが、お姉さん系になりそうですね。スターウォーズ話題にはあまり出てないのですが、自分的にこれが一番面白かった。前にも CG ではない5から15分バージョンが上がっていましたが、現在放送しているものはとてもリアルで、アクションシーンがかっこいいです。エピソード2、3あたりの映画では描かれなかったクローン戦争のシーンがアニメ化しています。その他、微妙ですが、ドロイドがしょっちゅう喋ったり、クローン兵が戦場でマスク取ったりと、映画ではない感じのこともやってます。グインサーガもやってるし、NHK は意外とやるなって思いました。ありがとうございます。
はい。ハガレン、オープニング優位でしたね。
ええ、何の情報も仕入れてなかったんで、はい、オープニング見てびっくりしました。
なんかさ、1回目見たときすごいちょっと違和感あったんだけど、2回目、3回目見るといいよね、ユイのあの歌。
あ、歌はね、悪くないですよ。ただ、うん、本編
本編ほら、だってさ、山ちゃん出てたじゃん、今回、特別ゲスト。
うん、山ちゃんやべえよ、もう、何の声やってももう、ほんと素敵すぎる。
しかもね、山ちゃんって最初わかんないんだよね。あーってだんだんだんだん来て、あ、この声は山ちゃんだっていうのが分かるところがね、
どっかで聞いた声だな、
どっかで聞いたけど、でも山ちゃんっぽくない、今回悪役ではないんだけど悪役っぽい感じだったからね、
悪役もう、まあ、そういう悪役っぽい感じでしたよ ね、
うん、
なんかね、
そうそう、
わざとそうしてたのかななんて思う。
まあ当然そうなんだろうね。どうでした本編。
剥がれんね、なんか絵が絵でやっぱ変わりましたよね。
漫画っぽくなったね。
そう、コミックスにすごく近くなった、忠実って言い方いいのか悪いのか分かんないんだけど、うん、あと演出もすごくこうコミック的で、
そうね、やっぱギャグパートの部分みたいなところが本当にさ吹き出し出てくるとは思わなかった
ね、
やっぱり
あれはね、申し訳ないけど安っぽく見えたのは俺だけじゃないと思いたいな。
あ、まあ私も個人的にはそこはちょっと気になりましたね。それはね、やっぱりね、一期っていうか前のを見てるからね、なおさらね。
そうそうそうそう、
俺ね、前回のハガレン好きだったんだよ、暗いやつ。映画まで好きなんだよね。だから、それと、を見た後にこれを見ると、やっぱちょっとこの異常な明るさが、違和感っていうのと、あとやっぱりどうしても大佐の声。大佐
そう、ね。ロックオンの声になっちゃうん
だよ。そう。それはね、原作からしか、原作からこう来ると、若さはいいのかもしれないけれども、うん、やっぱどうしてもね、こう、他の人たちがみんな一緒じゃん、
はい、
言ってみたら。
そうなんですよ。だからなおさら。
ブラッドレーとかも全部一緒じゃない。だから会話の中で、彼だけが違うわけだよね。絡むときに。
そうなんですよね。なんか違うキャラが喋ってるようにしか感じられないのは、やっぱりまだ、
まあね、第1話だからそうそう、時期慣れてくるのかもしれないけど、やっぱその違和感はやっぱ感じたかなっていう。
拭うの大変だと思うな。
そう。だから、これはね、まあ、ある意味、かわいそうだよね、ミキさんね。スター・ウォーズの方なんですけども、これ、私、ちょっとだけ見たんですが、この手のちょっとね、アメコミ系キャラクターっていうのは苦手でね。
あ、そうなんですか、ちょっと意外。うん、
なのでちょっと見にくいなっていうのはあるんですけれども、
なんかでも評判はいいらしいんですよ。
そうですよね、これちゃんとスピルバーグが監督してるんでしょ確か。
そうそうそう、で、ストーリーもなんかこうちゃんとここにも書いて、コメントにもある通り、そのエピソードのそのちょうどいい隙間を縫ってこう
公式なんだよね、完璧なね、はい、この辺はね。
そうそうそう、で、うん、しかも1話完結みたいな感じになってるので、
じゃあ途中から見ても、まあ、スター・ウォーズファンなら楽しめるみたいな感じ。
どれを見ても、まあ、大体楽しめるという感じみたいですね。
さすが NHK、違いますね。
はい、どうしちゃったんですかね、やる気満々 NHK。うん、
でも変なセレクトしちゃったりするけどね、多分ね。はい、ありがとうございました。まあ、みたいな感じでね、コメントはいっぱいいただいたんですけれども、とにかくね、まあ、いろいろあるんですが、戦国バサラ。
はい。
これね、まあ、これまあまあ面白いですね、うん。私の感覚からいくとね。
でもなんか、バカな戦闘ものって聞いた。
あ、そうそうそう、バカな戦闘ものです。
Here we go!
そんなノリですから、
まあ、ここで終わっちゃった。
そうそう、気楽に見る分には楽しめるかなって感じですね。で、クイーンズブレードさっき言ったような感じかな。あとはね、ファントムが結構人気らしいんですけども、まあ、真下黒田作品みたいな感じ。
一瞬私のことを言ってるのかと思ってびっくりした。
ファンちゃんではないファントムですね。はい、評判はいいらしいんですけど、ちょっと、まあ、マドラックス風みたいな、そんな感じで。
まだね、眉間なんでね、どうなんだろう。
ちょっとどうかなっていう感じもありますね。
あとチェックしときます。
はい、あ。で、バスカッシュ。これはね、勢いはやっぱすごかったですね。さすがね。
みたいですね。これすごく俺もね、期待してるんですけどね。これはまだ俺眉間なん
ですよ。これあのテンションのままどこまで行くのかなみたいな感じで若干ありますけれども。で、あとはこう、まあ私の中で三角×は抜いていくとですね。はい。まあ、バリキュリアは結構いけるかなっていう。でね、とりあえず私の中でこれっていうのはまあシャングリラかな。
そう、こうね、コメントには出てなかったですけどね、これ俺も結構期待してますよ。
はい、シャングリラ、村田レンジね。
はい。いいと思うんですよ。
そう、まあ、若干ね、ラストエグザイルとかその辺に比べると、村田レンジのキャラの良さはいまいち薄くて出てないかなと思うけど、ね、舞台設定とかすごいしね、背景もいいし動くしね。
エウレカセブンをね、初めて見た時の感覚に近いですね。
1話にはかっこよかったもんね。
オープニング、ちょっと楽しみなんですよ。そうそう
そう、オープニングがメインでかっこいいしね、はい。まあ、とりあえず私の中では今日までは、シャングリラナンバーワン、はい、一押しだったかなって感じですね。
俺もそうですね。
はい、あとはまあさっき言ったのハガーレン、グイーンかなっていうところで来てたのが、大穴来ましたよ。
はい、なんかすごいのあるらしいですね。
リストランテパラディーゾ、
パスタみたいな名前の。
はい、これね、フジテレビのノイズ枠ですけどね。
名前からさっぱりどんな作品かわかんないですよ。
これね、見てほしいな。大人が楽しめるアニメだと思います
よ。これから見ますよ。
もう今期はね、今期はもうとりあえず、リストランテパラディーゾと、シャングリラ。
はい。
ぐらい見とけばいいんじゃないかな。
もう全然リスナーとなんかもう斜め上行ってますよね。
はいはい。もう完全にずれてる気がしますけども、多分ね。軽音に興味を持たない方はもうまさに合うんじゃないかと思いますんで。
いてほしいな、そういう人も。
ほら、だってこれ前の枠は、ミチコとハッチンでしたから、この枠。はい、まあ、その辺を楽しめた方にはまさにいいんじゃないかと思うので、今期の組む一押しはリストランテです。
大丈夫かな、リストランテみんな。はい、
どんどん押していきますからね。カズさん、どんな感じですか？
俺ですか？俺とりあえずシャングリラーが、やっぱり、女の子、主人公女の子可愛いなっていうのと、やっぱりどうもあれですね、カメラ目線で行っちゃうので、衣装の方ばっかりなんですけど、そうだな、やっぱり、あとは、バルキュリアですかね、とりあえず。
バルキュリアね。まあまあ、
シャングリラとバルキュリアと、 あとはおっぱいを見てこんなとこでしょうか。
はい、ということで意外と不作かもしれない。まあとりあえず私はリストランテが来たのでこれだけで満足ですけどね。はい、
来週あたりが俺もそれ言ってっかもしれない。
バカアニメ。バカりました。いや違う、ジジイアニメだよ。
あ、ジジイアニメなんだ。パスタみたいな名前
ね、
やっぱり。
老眼鏡アニメだよ、あれね。メガネ萌え、メガネジジイ萌えにはたまらんよ。はい。新しいブームが来るんじゃねえかと思うね。
なんてニッチなんだ。
ね。はい、みたいなとこで、新番組に、あ、お互いでした。
そこはに。
普通オタコーナーです。
はい。そこオタレベル6さん。
これ上がっていくのかな、だんだん。
レベル7とかレベル8とかなっていくんか。
最後レベル99で打ち止めなんだよね、多分ね。
いや、999までいけろ。
それ長いな、先に。
そこをたそこまでいけるんだろうか。
あ、ついな。
ちょっと不安になってきた。
不安になってきた。
はい。僕は今、高校3年生なのですが、就職を希望しています。よければファンさんに応援のメッセージをしていただけたら光栄です。この就職難の時代に、どうかそのお声で、お力を。ベテはいつも支えてくれてる優しい先輩とかだったら最高です。
難しい。
優しい先輩が支えてくれてるって幸せだよね。
そうだね、とりあえず
先輩なんかいねえよ。
一人行きに、はい、
本日誕生日を迎えしましたファン様が、やらせていただきます。どうぞ、
はい、あ、お疲れ様。今日どうだった？ダメだったの？そっか、お疲れ様。でも、明日は頑張れるよね。え？自信ないの？ダメだよ。頑張ってくれなきゃ。だって、私の夢は、君のお嫁さんになることだもん。はい。
ちょっと俺頑張るわ。
結婚しようよ。
まあ、ファン様が先ほどから黙ってたのは、この原稿を作ってたからっていうね。はい、
全然絡んでこなかった。
全然絡んでこなかった。
すいません。
裏で一生懸命原稿を作ってたみたいなね。そんなところがあったんで、8部に合ってたわけじゃないですよ。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の勝ち抜きでしたね、そこをたレベル5。レベル7に次はなってるでしょうね。
もうなんかレベル飛び越せよ、これぐらいやってあげたんだから。
2桁になっとけよ、とりあえず。
23くらいになっとけ
よ。魔法使えるようになってんな、絶対な。ありがとうございます。
ありがとうございます。ポンスケさん。ファンさん、たこ焼きマントマン。私、オープニングの踊りで番組に参加したことありますよ。すげえ。番組の合間に幼稚園とかで、園児が踊っている、のが流れたと思うのですが、私が朝送迎バスでいつものように幼稚園へ向かっていたところ、いつもとは違うところにバスが止まり、何の説明もされずに園庭に連れて行かれたと思ったら、そこら中にテレビカメラが設置されていたのです。お遊戯会か何かのために踊りは練習していたので、記念にということだったのでしょうが、結構びっくりしたのを覚えています。すげえとしか言いようがねえよ。
これさ、
なんだこれ。
たこ焼きマントマンのお話はいっぱいコメントいただきましたね。
どうしちゃったん
だね。
私の従順奴隷。
ねえ、すごかったよね。こう。
書いてって言ったら書いてくれるんだね。
皆さん優しいですね。ていうか、意外とその反応がすごかったよね。
うん。いっぱいありましたね。いっぱいありましたね。
ポンスケさんだけ読みましたけど。
マントマンは見てるんだ。たこたこたこたこた。
これってさ、もうやってないんでしょ？
やってないよ。そんな長い間やるようなアニメじゃないよ。
そうなんだ。俺全然わかんないから。
俺もわかんない。
一回は絶対見て。一回は絶対見て。あの、オープニングだけでも見て。
見ると嬉しいの？
嬉しい。
そっか、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ぷにゃっぴーさん。コメントを読んでいただいて嬉しくて、CD 欲しくなっちゃって探しましたよ。アニメージ魔法少女コレクション。これすごいですよ。クリーミーマミからファンシーララまでカバーしているという、まさにスタジオピエロ魔法少女ファン必須の CD。A、迷わず衝動買いしましたとも。ファンシーララに関しては、まさきさんが言ってましたが、投稿がなかったとは驚きでしたね。苦笑。本当に苦笑だよ。一応私もララに関して書いたんですが、あまりに文章が長いので省略しちゃった部分なんですよね。省略しないで。正直言えばララが一番投資した作品だったりします。ということでありがとうございます。あなたはわかってる。はい、いいと思います。
はい、
俺この CD 買うわ。買ってくるわ。
これさ、あの、魔法少女シリーズへの、こう、コメントって、また今回もいっぱいついてたよね。
なんかね。
ほとんどカットしちゃいましたけ
ど。まだ続いてるのか、
まだね。
だ
ってほらね、桜だってね、再放送も始まることだしね。まあ、まだまだ盛り上がるのかもしれませんよね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、残りは、お名前だけのコーナーがやってまいりました。
はい。
本日もね、採用された人たちの陰に泣いてる人たちがいます。
毎回増えてきますね、コーナー前ね。
はい、読んでください。
まる、アット、ミクシーの住人さん。もう大学生さん。波のマニマニさん。ガモさん。ジビオーターさん。八次郎さん、イゾットさん、タンクトップのジャージ少年さん、モフモフさん、バイさん、トーチヒロキさん、エツさん、おでんまんさん、締め切りまであと9ヶ月さん。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さん、9ヶ月になってる。
あ、9ヶ月ですよ。
何か生まれるんでしょうか。
子供が生まれるのか
ね。子供しかいねえよね。
何の締め切り、ね、何の締め切り、
締め切りか。
締め切りだから子供ではない。
あ、パパになるまでの締め切り。なんか勉強しないといけないんだ。パパ勉強。
大変ですね。頑張ってください。ね、カズさんが教えてくれますよ。
はい、パパベテランですからね。
はい、そう、
パリキ重要ね。
かっこいい。
困ったら、カズパパに聞いて。
何でも来いだと。
パパ、子供ってどうやって作るの？
そっちか。
じゃあ今夜教えてあげようね。
はい、
スルーされない。
誕生日の夜に変なことを言われてる感じは大変ですね。
大変ですね、本当に ね、
はい、 ね。はい、ということで、お送りしてまいりました黒兄です。次回のね、配信っていうか、こう、そこ兄の来週の配信は4月の19日日曜日になりますが、この特集はですね、白兄の方になりますけれども、ノイズ&ノイタミナ枠、これフジテレビのね深夜枠っていうのは、他のアニテレビ局と違ってね、特殊なアニメが多いんですよね。
うん、
はい。で、まあ言ってみたらね、まあ最初の方はあれですよ、ハチクロとかね。
ああ。
ああ、はいはいはいはいはい。
これノイタミナですよね。この辺ぐらいからスタートしております。で、ノイズって言えばもう前回のミチコとハチ、今回のリストランテみたいな感じで、まあ大人向けみたいなものも含めたちょっとね、他のテレビ局であまりやってなさそうなものっていうのをやってるので、まあ、これを含めた富士深夜枠特集みたいな感じのをやりたいと思いますので、それに対するコメントをお待ちしております。で、翌週の26日ですけれども、これは黒アニになりますね。これはね、この前も言ってましたけれど、まだね、新番組特集するには早いんですよね、どうしてもね。
ですよね、まだね、はい、3話とか4話ぐらいでしょ
う、
この
頃。そうですね、になりますんで、今回もね、あの、魔法少女特集の時にちょろっと言ったかもしれませんけども、今回は、押しかけ女房シリーズしようかなと思ってます。はい、まあ女房じゃないんですけどね、大抵ね。
そう
まあね、初期から言えばうるせえやつらから、ここ最近も結構ありますよね、女の子が押しかけてくればいいわけなんで。
女神様とか、
まあ初期の頃のね、カノコンもそうですし、最近で言えばね、ほらカンナギとかね、まあ、結構ね、いっぱいあるんですよ、この手の押しかけ。
多分リスナーの方がよく知ってる。
そうそう、インデックスも押しかけだもんね。
あ、そっかそっかそっか。
まああれが彼女なのかどうかよくわかんないですけど、
そこの境界線は俺にもよくわからないけど、
まあ一応ね、彼女がいいよね、どうせならね、恋愛関係が発生してほしいよね、押しかけた上で。
そうじゃないと、そういう見方はできないですからね。
そう、押しかけ。インデックスは、あれは違うんじゃないのかって思うんだけど。はい。まあ、そんな感じでね、押しかけて恋愛関係が発生するアニメを募集します。はい。皆さんの思う、これ押しかけ女房だよ、みたいな、そういうストーリー、ありましたらね、古いのから新しいのまで、これが楽しかったですっていうのを特集したいと思いますので、お待ちしております。番組への宛先は
Google などでそこアニと検索していただくとサイトが出ますので、そちらにある掲示板の方によろしくお願いします。
はい、お待ちしてますよ皆さんね。
聞いてます。
もうね、さすがにね、ファンちゃんも疲れまくって、今誕生日入ったのにね、
お腹空いてるんでしょ。
誰のせいで疲れたのよ。
皆さんね、パンちゃんへの誕生日おめでとうのコメントとかありがとうございました。はい、では、あなたが言わないと。
でも別にここに書いて欲しかったとかそんなことじゃなくて、ウェブマネーどうしたのよ、あんたたち。
いつ言うかなと思ったよ、
これ。楽しかったな。ウェブマネーは送れませんがっていうコメントが異常についてましたね。
別にいいんだよ。365日24時間受付中なんだからね。送ってきなさいよ、あんたたち。
また、そういうことで、来週26日の日の配信でお会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
あずと、
まさきファンでした。
また、次回お会いいたしましょう。さよなら。
バイ。